最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。ミッションミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。今日も陽平さんおられず、私一人でお届けしてまいりたいと思います。来週は来ていただけるかと思いますのでね、陽平さんファンの方は来週を楽しみにしていただければと思います。今日は私一人でお届けしますので、どうぞお付き合いいただければと思います。はい。で、トランプ大統領が大統領になってから、わずかね、まだ10日しか経っていないんですけども、たくさんのことが、決められて、もうたくさんのことがね、実行に移されていますよね。世の中は本当にいよいよ変わるんだなっていうことを、毎日毎日、実感している状態、状況ですね。皆さんもそうだと思うんですけれども、このところね、世界情勢の話が続きましたので、今日は、じゃあそういった世界情勢の変化を踏まえて、私たちはどのように人生設計をしていったらいいんですかっていう、ね、ところを触れていきたいと思っています。その変化っていうのは、今までもお伝えしてきた通り、まあ、1600年、2000年、あるいは、もっとっていうぶり、の、まあ、人類史上初めてっていう、てもいいぐらいの、まあ、大転換になるわけなんですけども、ということはまだ誰も、経験していないし、まあ、文献が残っている限りにおいては、誰もその文献にも、書いていない、転換なんですよね。なので、どうなっていくかっていうのはね、予測が結構難しく、予測しても、まあ、想定外のことがどんどん起こってくるっていう、そういう状態になっていくことだけは想定できるんですけれども、じゃあそういった不確実性が高まる中、私たちは個人として、それを踏まえてどのように人生をデザインしていったらいいのかっていうことですよね。それを今日はお伝えしてまいりたいと思います。先日ですね、そういった流れの中で、3日間チャレンジ企画というものをね、させていただいたんですね。毎晩8時から、たくさんの方にお祭り、お祭りじゃない、お集まりいただきまして、ちょっと一人で噛んでも誰も反応してくれないと寂しいですけれども、はい、お集まりいただきまして、毎晩1時間ですね、これからの世の中、リーダーとして、どのようなリーダーシップ、どのようなマネジメントをしていったらいいんですかっていうことをね、私なりの考えをお伝えさせていただきました。まあ何にしろ、今までの常識が非常識に、非常識が常識になる時代ですね。今までの善がこれからは悪に、これまでの悪は、これからの善に、変わっていくということなので、相当な変わりようになるですよね。変わるというのは、まあ、変容的な意味で言っていることが多いので、こう、今までの姿の、まあ、2割ぐらいが、ちょこっと変わっていくっていうね、感じとか、徐々にこう変容していくみたいなね、変わるっていう言葉を言ったときに、私たちは、そういう変化を、想像すると思うんですけれども、皆さんどうでしょうか？無意識に私たちは変わるって言っていますけれども、パタンと180度ひっくり返るっていうことはね、多分、どなたも、思って、おられないと思うんですよね。それが今度はそのレベルの変わるではなくて、本当にパタッと上下が逆になる、表裏が逆になるっていうことなので、変わり目をこれまで、百戦錬磨で乗り越えてきた方々も、ここに至っては、 どのようなことが起こるのか、歴史上にないので、誰にも想像できないんですよね。誰にも想像できない、ことが今年、から行われようとしているということで、そんな時代に何が必要かという観点から考えるとですね、特に組織のリーダー、チームのリーダー、そしてコミュニティのリーダーの方ですよね、といったポジションにいる方は、自分が言ったり進めたり、する方向にみんながついてきてくれるわけなので、自分がまだ古い体制だと思い込んで進めていると、とんでもないことが起こるっていうね、そういう時代になっているんですよね。それの、顕在化したものが、今ね、一つの放送局をめぐって、問題になっていることなのかなというふうに、思います。この潮流は、しっかりと、情報を取っていたら、もう、何年も前から、こうなることは、予測ができていたことなんですよね。その時に、体制にどっぷりと使っている、中枢にいる会社なのでね、そうなると分かっていても、トップの人はね、それに、乗じてというか、それの、準備をするっていうことも、現実的には難しかったのかもしれないですけれども、やろうとしているっていう会社も、見られなかった。っていうのが、私の観察です。これから、こういう形になって、いく可能性があるよねっていうことを、踏まえて、自らのっていうのは個人的にではなくて、企業の経営者としての、動きですよね。それを決めて、きた、この4、5年ですね。っていう、そういった企業は本当に少ないのかなというふうに、思っています。これまで大統領がトランプになると、こういったことをやめていきますよ、こういったことをやっていきますっていうことは、散々今までもお伝えしてきたので、繰り返しませんけれども、じゃあ、例えば気候温暖化、ひっくり返るよねって、逆転していくよねっていうことが分かっていたら、ここには設備投資しなかったよねとかですね。例えば、自動車業界であれば、EV に100%こう、軽資源を振るっていうことはしてなかったはずなんですよね。それが、そういうことをしてしまったがゆえに、今、統合せざるを得ないっていう状況になっているわけなんですよね。これまでの経営手腕と言われているものの中には、世界の潮流を読むっていうことはね、あんまり重きが置かれていなかったんですよね。それよりも、マーケットシェアをどうやって取るかとか、競争原理をどうやって、実際に敷いていくかとか、市場調査をどうやるかとか、そういったことが重要だったんですよね。経営の資本構成をどうするかとか、そういった、ミクロに近いことが、経営手腕として、問われていたんですけれども、こうなってくるとですね、それだけではもう全然経営手腕はないと、言わざるを得ない状況になっていくんですよね。経営手腕の中に世界の潮流を見ると、読むというね、それが入ってこざるを得ない、これからそうなっていくと思います。で、これまでもね、例えば自動車業界、電気自動車の方に、大きく舵を切った企業は、統合のね、道しかもう残されていないという、そういう状態になっているんですけれども、そういった形で、潮流を読めなかった、トップが、采配を振るっている企業は、そういった形の運命をたどるしかないっていうことになっていくんですよね。で、今騒がれているテレビ局も、その一つですよね。先ほどもお伝えしましたが、 トップが分かっていても、それに対して準備をしていくっていうことは、なかなか難しかったと思います。幹部が全員、利権の、利権を享受する方に、長年いるっていうことは、むしろこの旧体制がなくなっては困るので、人間っていうのは、将来を思うとき、自分に、都合のいいように、予測をするっていうね、そういう行動科学的な性質があるんですけれども、人間には。なので、自分が利権をもらっている方の側であるならば、その利権がなくなるような方向には行ってもらいたくないので、そういった兆候があったとしても、それに気づいていたとしても、それ見て見ぬふりをして、自分に都合のいい、情報だけを取って、この今の世の中がずっと続く以外は可能性としてありえないっていうね、そういう世界に住み続けてしまうということがあります。で、私たち、その享受をしていないものにとっても、それは同じで、今の世の中が、まあ、今、100%私たちにとっていい世の中ではないにしても、これが続くことへの不安、というのが、変わることへの不安よりも、まあ、普通は小さいんですよね。むしろ、嫌な世の中だったとしても、今のまま変わらずに継続していくということで、まあ、将来どういう世の中になっていくのかっていうのは少なくとも見えている状態なので、見えているということは、不安がね、なくなるということなんですよね。不安っていうのは何が起こるかわからない時に、湧いてくる感情なので、ちょっと悪かったとしても、こうなっていくんですねっていうことがわかれば、不安っていうのは消えていくんですよね。なので、利権をもらっていない私たちであっても、まあ、今のまま続くっていう方に軍配を上げ、トランプがこういうことを言っている、この人が、こういうことを頑張っている、状況からして、今度は選挙に勝つと見られる、勝つとなったら、どういう世界が展開されていくと思うかみたいなことは、調べれば誰でももうわかる、オープンな情報で、どうなっていくかっていうのは、ピースバイピースで、つなげると、絵がこう浮かび上がってくる。誰でもそういった情報は取れるわけなんですけども、そういった方向に情報を取りに行こうとする人が少ないっていうことなんですよね。本当に少ない、状態でここまで、来た。ので、今からはね、その利権に、絡んでいる方々を含め、そうじゃない方々も、企業もですよね、人も法人、個人も、法人もですけれども、その世界で、まあ、生きてきた、方々は、こう、ひっくり返った世界では、逆流しますからね、これからしんどい時代になっていくのかなと思います。で、その中で、やっぱり、そうやって情報をちゃんと、ニュートラルな情報を取って、ニュートラルな目で、これから世の中ってどうなっていくんですかという潮流を掴んで、いた人たちも少なからずいると。その人たちは、こっちに行っても突然急回転するよっていうことが分かっているわけなので、みんなが行っても行かないわけですよね。その選択ができるかどうか、が、経営者、リーダーの方々に、今後求められていくものだと思いますので、じゃあ、そのリーダーの方々が急展開した時に、こうなるということを、言って、みんなに信じてもらえる、そういう人になる必要がありますよね。 やっぱり4年前に今トランプがやろうとしていること、こうなんですよって言ったとしても、ちょっと頭おかしくなりましたねって言われるのが筋だった、普通だったですよね。2020年とか21年とか、その時に、こういったことを見据えて、準備をしようと思ったらですね、例えば経営者の方が気がついて、みんなが、こいつ頭おかしいんじゃないのっていう方に、決断選択をしていく必要があるわけですよね。っていうと、もう言葉とか論理とかでは説得できない範疇なんですよ、そういうものって。それをトップがちょっとおかしくなったから、もう追い出すとかですね、スティーブ・ジョブズみたいに自分で設立した会社取締役会に追い出されちゃうみたいに、ね、なっちゃうんですよね。あの方は人間性とか、そういったものでは人心掌握できていなかったようなので、やることが、やってることとか言ってることが理解できないということは即おかしい、あんなやつに任せておけないっていうふうにみんなに思われてしまうんですよね。あれがもし、人望があって、人格が高く、みんなにこう、人間として慕われ、あの人が言うことならなんだかわかんないけど、ついていきましょうとか、なんだかわかんないけど一肌脱ぎましょうみたいな、この日本にある、まあ、義理人情みたいな感じですよね。そういったことを欧米人も持っているので、そこがこうみんなの中に浸透されていれば、理屈ではなんか頭では理解できなくても、この人が言うならって言ってみんな協力してくれるっていう人か、そうじゃなくて、変なこと言い出したよって言って弾劾されちゃうか、っていうね、経営者の方は、そういった時代に入ってきてると思うんですよね。で、今もうトランプに変わったので、もう大転換期の、まあ、クライマックスは、もう、終わったので、ここからは、そんなに、あっち行ったりこっち行ったりしないんじゃないのって、思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、それはね、ちょっとやっぱり楽観的すぎるかなというふうに、思います。トランプが、やることが、すべて、今まで、こう発表したことにおいては、今まで発表した大統領令に限ってはですね、民に、ベネフィットがあるようなものになっていますよね。支配層に、益があるものではなくて、利権、をこう、享受していた人たちに、ベネフィットがあるものではなくて、こう吸い取られていた私たち民に、ベネフィットがあるような大統領令に、なっていますけれども、これからはわからないわけですよね。そして、彼がやろうとしているのは、Make America Great Again なので、Make America なんですよね。で、それは Make the World っていう時代にはまだ入っていっていないので、その政策の中で、じゃあ日本はどういうポジションに彼の中でなっていくのか、これも不透明なわけですよね。大体日本でトランプ大統領の、支援者と言われている人たちは、トランプがこういうことを敷いたら、それが日本にも敷かれるっていうふうにね、見ている。それが世界の標準になるってことを前提に、トランプが大統領になることを望み、彼の政策が敷かれることを望んだ。で、いよいよこれが現実化されたわけですよね、大統領令として。もう300、400の大統領令を出しているっていうことなんですが、ちょっとこれも2日ぐらい前の情報なので、この2日間でもっと、になっているかもしれません。で、そういったことがこう発表されると、それがもう世界中がそうなるっていうふうにね、その前提で動いてますけれども、そこの部分は未知数ですよね。トランプは including Japan とは言っていないので、お前たちの国のことはお前たちで、やってくれって言われるかもしれないですよね。 で、日本は米国の今まで、まあ、戦争後、属国だったので、米国がそう変われば日本もそのようになって、いくんじゃないのっていう意見もありますけれども、それも、わからないですよね。わからないんですよ。今の状態では。何も確定しているものはないので、そして、ディープステートというね、共通の敵の前では、プーチンと、トランプ大統領は、同じ、方向を向いていましたけれども、共通の敵が倒された後には、やっぱりプーチンはロシアのことを考え、トランプはアメリカのことを考えているので、このバチバチやる時も来るかもしれませんね。そこで、バチバチになるのか、じゃあ平和的に、問題が解決されるのかっていうのは、彼たちの、人間性ですよね。それに委ねられているかと思います。そして、いいニュースは、すいません、カラスが鳴くからカイロが ちょっと鳴っていますが、ちょっとこのまま行かせていただきたいと思います。そうですね。二人とも、人間として、戦争をね、しない方向で、考えている人たちなので、戦争ではなく、何かこう、対立が起こったとしても、対話を通じて、解決をして、いくことが、期待は、できるかと思います。人間としてこれまで言ったりやったりしてきたことを見るにつけ、メジャーメディアがね、ロシアについても、アメリカについても戦争をやるっていうことは、侵略して、その侵略した国のリソースを、自分の国のものにしようと、そういう強欲から野心から戦争を始めたとか、戦争を支援しているとかね、そういうふうに言われてきましたけれども、SNS を通じてトランプも自分の言葉をね、直接の世界中に届けられるようになったら、それが大嘘だったんですねって、世界中のためにバレちゃったんですね。で、トランプの演説、何も見ないでずっと4時間も、どんな質問が来ても、歴史から始まり、この政府の状態、数字を全部上げて、何も紙を見ずに、これが今の課題でこういうふうにやっていくとかですね、そういったことを、静かな口調で、喋っているのを見ると、やっぱり私たちは、非言語でね、感じ取るものが、大きいので、この人、まともじゃんっていうことをね、人々は気がついたんですよね。今までメディアは、相当な悪代官みたいなね、感じで、プーチン大統領のことを、世界中で日本だけではなくてですね、放映していましたけれども、いや、全然違うじゃん。本物にあったらってね、会ってないんだけど、実際にスピーチしているとか、インタビューに答えている姿とか、声のトーンとかですよね。声のトーンとか話し方ってやっぱり人格出ますよね。それとか、顔ですよね。やっぱり40過ぎたらでしたっけ ?50 でしたっけ自分の顔に責任を持てっていうね、言葉が中国でありますけれども、格言が。本当にそうだと思うんですよね。やっぱり、動物的な感性で、まあ、動物感性、ないんですけど、動物的な感覚で、生きている、まあ、基本的欲求ですよね。今すぐ誰でも簡単に快を求めて不快を避けるっていうね、そういう世界に住んでいる人と、そうではなくて、愛と感謝の状態で、生きている人と、やっぱり、顔を見るとね、すぐにわかる状態になりますよね。40にも50にもなりますとですね。で、そういったことを知識として知らなくても、私たちは感覚で感じ取るっていうね、感性があるんですよね。なので、民の私たちは、直接話しているのを聞く機会をもらったことによって、自分たちの感性で自分たちで判断して、いや、トランプ違うじゃん。そういうことをやってないよね。言ってないよね。戦争を始めた根拠、それじゃないよね。っていうことをね、気がつき始めたんですよね。 そしてトランプもそうですね。カマラ・ハリスが、自分で喋、れないっていうことを国民目の当たりにして、びっくりしましたと。何かしら持ってるだろう、自分の意見って、思ってましたが、カンペがないと全然話せない。なんか笑ってばかりいるっていうね。笑ってるのは素晴らしくいいことで、私たちもね、いつも笑顔でなんて言われていましたけれども、真剣に話すときにキラキラ笑っていたら、それはね、ちょっと、大丈夫ですかって思っちゃいますよね。そういう人がいる中、トランプもプーチンと同じように、何を聞かれても自分の意見、一貫していつも同じことを言っていて、その意見が、理にかなっている。ことを、知って、民はようやくですね、あ、嘘をつけてたのはメディアだったんですねっていうことに気がついたんですよね。それがここ3年ぐらいのことだと思います。で、じゃあ世界はどっちに行くんですかってそこから考えたとしても、遅くはなかったはずなんですよね。芸能人の方がね、何かことを起こしたっていうのも、23年ということなので、個人としてもちょっと難しいかもしれませんけれども、ちょっとこういう今までの、ことも今までと同じことをしていたら、自分の、政治生命、なんていうんですか、芸能人生命ですかね、芸人生命ですかね、は、もうなくなるよっていうことを、感性でキャッチできていたら、ああいうことはね、しなかったはずなんですよね。まあ何が起こったかわかりませんけれども、少なくとも煙が立つようなことはしなかったはずなんですよね。まあそもそも、その動物的な、動きをしているところから、そうではないところに行くっていう、そのシフトもね、今の段階まででは、している人としていない人で、もうそういったね、行動が分かれてきているので、まあ、3年前の段階で、その動物的な、嗅覚というんですかね、それで生きてこられた方は、この潮流を見るとかね、そういうことは全くこう論外だったと思いますので、まあその時点でもう分かれてしまっているかなとは思うんですけれども、それでも、ちゃんとこうね、世界の動きを見ていたら、あれなんかちょっと違ってきたなっていうのは感じたはずなんですよね。世界の動きっていうのは政治経済のことまでいかなくても、自分の周りの動きを見ていただけでも、わかることはあったはずなんですよね。それをキャッチできるかどうかっていうのを、まあ、感性、と呼んで、いいかなと思っています。で、これからは私は、この間のね、3日間の、チャレンジ企画の時に、リーダーとしてこれから必要になっていくのは、人望ですよとお伝えしました。そして今回、普通の人間として重要になっていくのが、感性だと思っています。この感性というのは、知性とか理性とかと対極にあるものとしてこれまで扱われてきたんですけれども、国によってはね、感性っていう言葉の中に知性のようなものも含まれて、言われて使われていたりするので、感性って定義なんですかって言われると、ちょっといろいろありすぎて一つに特定できないんですけれども、私の感性で感性という言葉を捉えようとすると、まず非言語で、言語化できていない部分を、本質として、真実として、キャッチする力というふうにね、言えるかなと思っています。その中には、なんかこれ違うって思う感覚とか、いや、こっちでいいと思うっていう感覚とか、説明できないんだけど、感じるものってあるじゃないですか。それを含むっていうふうに考えています。じゃあ、それってなんか直感っぽいものですかとか、インスピレーションみたいなものですかって言われるんですけれども、それ含むと思いますね。それらを含む。そして今は情報過多で物も溢れていますから、それら溢れたものの中で、何が間違っていて、何が正しいのかを識別していく、見極める力ですよね。それが 感性の中に含まれてくるかと思います。そして、一つの情報を取った時にも、うん、なんかこれちょっと匂うとかですね、あ、これは、このまま真実に、と断定していいと思われるみたいな、そういう感覚もね、入ってくるかなと思います。まあ、今回の、放送局のこともですね、なんで、今の時期で、なんで、一人の、元あの人たちなんて言うんでしたっけ、アイドル、元アイドルのトップの人だったの。なんで、そこから、放送局の話になったの。そこで目が最終的に向けられるのは誰なのっていうこととかを考えていくと、これってやはり、たまたま今起こったことではない、一人の、浅はかな行動が、波及したものでもない、団体として、巨大企業としてやってきた、悪事が、白昼のもとにさらされるっていう、そういうものでもないっていうのが、まあ、見えてくるんですよね。これちょっともう少し経ったら私の見解をお伝えしたいと思いますが、そういったこと同じ情報を受け取っても、ふーん、そうなんだって思うのと、その奥の奥を読めるっていうのもね、これ洞察力なんて言ったりしますけれども、そういった力も入ってくるかなと思います。そういったね、全部言語化できない理性知性では、説明できない、そして目に見えないですね、目に見えない力ですよね。言語化っていうのは言語化されるわけなので、物質物体として、見えている状態ですよね。言葉にされた時点で、物体ではないですけど、目に見えるわけじゃないですか、文字として。ですけども、そういうものではなくて、さっきの洞察力とか、見極める力とか、察知力とか、そういったものって目に見えないですよね。だから、それがある人の中で何が起こっているかっていうのは、言語化したとしても、そこには限りがあるわけですよ。じゃあ、それらを、今後は大事になっていくからといって、どのようにして、身につけていったらいいんですか？どのようにして感性を磨いていったらいいんですか？っていう質問を受けるとすると、これ今までなかったんですよね。感性っていう言葉が今まで使われてきていたのは、アートの世界ですよね。アートとか、絵画とか、音楽とかですよね。その感性って言ったら皆さんもなんとなく、わかりいただけると思うんですけれども、いいものをいいって、わかる、見識眼ですよね。それのことを感性って言ったりすると思うんですけれども、まあ、そして、感性とセンスってね、同じような感じでそのテリトリーでは使われているかなと思うんですけれども、これがまあ人間の生き方に、使われると、まあ、どういう意味がそこに乗るかっていうことですよね。そのどういう意味が乗るかっていうことがに含まれるのが今まで言ってきた、そういった力に、何々力っていうことになるのかなと私は思っています。そしてセンスっていうのと感性っていうのとね、これもまた違うなと思いますし、そして、感性を高めるっていうことは、じゃあ知性とか理性とか捨てちゃうのかっていうことも、出てきますよね。それをどうやって扱っていくのか問題とか、感性を高めようって言ったとしても、様々なね、これはどうするんですか、あれはどうするんですか、これはどうなるんですか、あれはどうなるんですかっていうことがね、たくさん疑問として湧いてきますよね。その上で、じゃあ感性にはどんなものがありますか。それと何が合わさると、または何が惹かれるとセンスっていうものになるんですか。それらを後発的に高めていくには、 後天的にですね、高めていくにはどうしたらいいんですかっていうことですよね。まずそもそもセンスっていうのは先天的なものと私たちはなんとなく思ってるかと思うんですけども、これ感性が後天的に高められるんであれば、それとニアリーイコール、あるいはそれに何かを足すか何かを引くかして得られるセンスというのも、後天的に高めていけるはずですよね。といったことを私は実はこの、4、5年ですね、20年ぐらいからいろいろと自分で、勉強したり、その筋の方にね、習いに行ったり、してきました。ので、私はね、考えるところの感性の高め方っていうのをね、今度、セミナーでお話しさせて、いただくことになりました。ちょっとこれが放送されるのは2月の1日の土曜日だと思いますので、そこから1週間しかないんですけれども、2月の8日と9日ですね、都内の角川さん主催になるので、角川さんの、お持ちの、セミナールームで、やるんですけれども、はい、すいません、やるんですけれども、それにね、ちょっとこれ、知りたいなっていう方は、ぜひね、足を運んでいただければと思います。これ、リアルの参加をね、していただくのが、一番いいんですけれども、東京まで来れないよっていう方は、ズームでも大丈夫ですので、ズームか、リアルか選んで、来ていただければと思います。で、合宿セミナーと銘打っているんですけれども、泊まらなくてもね、東京近辺の方は、通いで来ていただけるように、開催時間12時から、その日に来ていただいても間に合う時間として、12時からとさせていただいてます。12時半かな。サイトをね、見ていて、確認いただければと思うんですが、そこから6時とか6時半まで、やります。夕方のね。そして1日目、懇親会をやり、皆さんと、またね、それについていろいろ談義をさせていただいて、2日目、また12時か12時半から6時間行うっていう形にさせていただきたいと思います。はい、まだまだこの感性をね、扱うっていう、セミナーはなかなか見つからないと思いますので、そして、これからは感性が大事になってくると私は思っていますので、この時代を先取りしたい方はですね、ぜひ2月の8日、板書をもうね、必ず皆さん何かあると思うんですけども、板書を送り合わせの上、私の方に会いに来ていただければと思います。で、アーカイブはね、アーカイブ参加もできますかっていう形で、お問い合わせいただいていますが、アーカイブ参加もできる形に、したいと思いますので、それね、日にち自体が、Zoom であってもダメっていう方は、申し込みいただいておいたら、終わったらアーカイブお渡ししますので、これ参加者の方にもね、お渡ししますので、ぜひ、ご参加いただければと思います。で、これは、いつ次やるかわからないので、次いつありますかっていうことも聞かれているんですけども、それは、わからないので、まだ決まっていないというか、どうなるか本当にわからないので、まずですね、今回、来ていただければと思います。はい。で、皆さんのインプットも含めて、これからね、感性を高めていくっていう、ことが日本において本当にとっても大事になってくると思っていますので、今回来ていただいた、皆さんとこれからこう高めていくにはどうしたらいいかっていうね、課題に、一緒に取り組んでいけたらと思っていますので、ぜひ仲間になりたい方は、お越しいただければと思います。はい。で、その詳細と申し込みの URL ですね、解説文のところにいつものように貼っておきますので、そこからチェックいただければと思います。はい。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。オープンチャットの方もですね、毎日朝6時からと7時半からやっていますので、そちらにもぜひお越しいただければと思います。そして今までちょっとあまり言ってなかったんですけども、18期の募集ですね。JDS の18期の募集って言っちゃいましたが、募集始まっています。中庸思考なり、価値観、ミッションの言語化なり、それに基づいたキャリア、デザイン、なり、 資産形成デザインなり、こちらね、ポートフォリオマネジメントという、これも他ではやってないものをお伝えしていますので、それらのうち、一つに興味があられる方は、去年からね、三本の柱は一つずつ、履修していただけることになりましたので、そして、あらゆるね、要望もカスタマイズでね、なるべくお聞きするようにしていますので、この期間、後ろに倒せば倒すほど、自分が受け取らないことの、損失、デメリットが大きくなっていくと思いますので、ちょっと私あんまり、脅かすようなことは、言いたくないんですけども、言っていないんですけども、こればっかりは本当にそうなので、お伝えしておきたいと思います。もうすでにですね、3年前に、参加いただいて、もう心の準備ができている方はですね、まあこれから感性っていうのも含めてあり方が人生を決めていくと思っていますので、まあキャリアするにしても資産形成するにしても重要なのは中庸思考であり方を整えるっていうことなんですよね。それが今の時点で住んでいる方と3年前に入ろうと思ったんだけど、ちょっと躊躇して今に至っていて、入った方々がね、こんなになってしまって、もう遠いところに行ってしまったような、もううちの、メンターとして活躍したり、コーチとして活躍したりするのを SNS で見ていまして、ちょっと私は乗り遅れたなって言って、しょぼんってしてる方とかも、いらっしゃるんですけども、だから、しょぼんとして、動かないということではなくて、今、目の前にね、そういった復活できる今からでも遅くないチャンスがあるわけなので、過去のことに縛られて、ああってやっとけばよかったな、今更遅いよねってなるんではなくて、今からねできることをやっていくっていうのが重要だと思いますので、完成のセミナーにしろ、JDS の入学にしろ、これまでちょっと今じゃないって言っていた方は、おっしゃってた方はね、今じゃなかったらもう来ないですよっていう、そういう時代の変わり目になっているので、ここで本当に自分を整えておくっていうのはね、本当に大事なことなんですよね。整えるというのは、先ほどちらっと言った動物的な感性で感覚で生きていくのと、そうではない感覚、あり方で生きていくのと全然違うということですよね。人生の展開が全然違ってきますので、でそれをやらずして運を上げるにはどうしたらいいですか、引き寄せはどうしたらいいですかって言っても、それは起こらないんですよね。はい、そういったことも知っていただくことが、重要だと思いますので、そういったお話もねさせていただこうと思いますのでね、ぜひいらしていただければと思います。はい、で、そうですね、ごめんなさい。この早割がですね、1月31日までだったんですけども、今日2月の1日ですので、ちょっと角川さんと相談しまして、これ私がポッドキャストでお伝えするのがとっても遅くなってしまったので、2月の2日か3日ぐらいまでね、延期をしたいと思います。早割がですね。なので、これ聞いていただいてから、今日の時点か明日ぐらいまで、早割が適用されるようにしておきますので、ぜひね忘れちゃってまた来週の火曜日ぐらいになって、ダメだったっていう風にねならないように、本当に今日中にねチェックして、申し込みをいただければと思います。それではこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。